それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙1章の18節から25節です。ローマ人の手紙の18章から25節です。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であることあると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。それでは本日はこの箇所から真理を阻むことなくのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今私たちはローマ人への手紙から主の御言葉を聞き続けております。パウロの記した手紙はこの前の部分までが導入部分であるとすると、今日のこの18節からがいよいよこの手紙の内容に入ってきます。ちょっと全体の枠組みの話をすると、ここから3章の20節まで、その間に不義とは何か、罪とは何かということが語られています。特に今日読んだところにはこういう言葉が記されています。神の怒りが天から啓示されている。よく教会の学び会などでも質問として出てくるのですけれども、旧約聖書の神様はとても厳しい神様で、新約聖書になると愛の神様になる、どうしてこんなに神様のイメージが変わるんでしょうか、という質問が出てくることがあります。確かに聖書を読んでいますと、特に旧約聖書を読んでいますと、そういうふうに思える箇所、厳しい神様のお姿というのが何度となく出てきます。ですから神様は厳しいという印象を持つということはよくわかります。今週の水曜日と木曜日に私たちの同盟福音キリスト教会では牧師たちの研修会を持ちました。例年は長野県にあるのぞみの村という、私たちの教団の宿泊施設があって、そこまでわざわざ行って行うわけですが、 まあ、いつもは牧師や宣教師たちと一緒に顔を合わせて、マレミ先生がおいしい食事を作ってくださって、まあ、そうやって研修の時を持つんですけれども、今年はコロナのためにできません。まあ、それでオンラインというのを使って研修の時を持ちました。今年のテーマはジャンルを大切にして聖書を読むという学びです。まあ、と言いますのは、昨年私たちの教会でもまたお招きしようとしてできなかったんですけれども、私たちの教団の稲沢教会の渡辺先生が今のタイトルの本を出版されました。それで、まあ、この本を牧師たちみんなで一緒に学ぼうということになったわけです。まあ、高い5000円もする本ですから、買ってあげないと先生が大変だということもあってですね、みんなで購入したわけです。でそこで渡辺先生が語られたのは、聖書の中にはさまざまなジャンルの文章がありますよ。でそのジャンルごとに聖書の読み方が違うんですよという話です。例えば私たちの日常生活の中でもいろんなジャンルの文章があります。新聞とか、あるいは日記とか小説とか会社の報告書とかですね、回覧板で回ってくる文章とか、まあいろんな文章があります。それぞれ違っています。それと同じように聖書の中にも詩であるとか法律であるとか歴史の記録とか予言とか例え話とか、まあ、いろんなジャンルの文章が混在しているわけです。でそのそれぞれの文章の特徴とその文章にふさわしい読み方を意識して聖書を読みましょう、まあ、そういうことを2日間かけて学んだわけです。まあ、それで先ほどの話に戻ると、旧約聖書というのは神様が厳しいというイメージを持つというわけですけれども、このジャンルという考え方からすると、まず旧約聖書の冒頭には法律の書、まあ、律法と言われる文章があります。これは法律なので全部命令形の文章になっています。神様の命令ですから問答無用で返事ははい分かりましたしか想定されていません。ですから当然書き方は厳しい書き方になるわけです。その次に記されているのは歴史書です。歴史書というのは誰かの主観ではなくて事実だけを淡々と記しています。どういう問題が起こってそれに対して人間はどうしたのか、神は何と言われたのか、そういう客観的な報告です。そうしますとそこには読み手に対する配慮なんていうものはありませんから、やはり厳しく感じるという部分があるということになります。一方で今日の場合は手紙です。パウロがローマの教会に宛てて書いた手紙ですから、そこには読み手が想像されています。ですから律法の書とか歴史書とは違う書き方がなされています。そういう意味では同じ聖書の文章ですけれども、読んだ時のイメージはかなり違うということになります。でこれが旧約聖書を読んだ時と 新約聖書を読んだ時に起こるズレの原因の一つということになります。でもう一つはいつもお話をしていることですけれども、全身的啓示という、まあ、ちょっと難しい言葉で言うんですが、簡単にお話すると、神様は幼児に向けて幼子に向けてはよく分からせるために厳しく語るわけです。だんだん分かるようになっていって、大人になっていくと大人に対する語り方になっていきます。そのように啓示の仕方が前進していくというわけです。どんどん進展していくわけです。でその違いから、旧約聖書は厳しいけれども新約聖書は優しいという、まあ、感覚を覚えるわけです。でただ今日の聖書の箇所は新約聖書ですけれども、とても厳しい箇所です、まあ、ここには錯覚とか印象というのではなくて、はっきりと神の怒りということが書かれています。神は怒っておられる、そういうふうに書かれているんです。新約聖書だから愛が語られているのかというと、そういうわけでもないわけです。カール・バルトという神学者はこの18節から32節までの解説のところを夜というテーマをつけました。夜が明けて光を見るためには、その夜の暗さをよく知る必要があるということです。この前のところで語られているのは神の義です。福音には神の義が掲示されているとこの前の17節に書かれています。神は人を救いたいと願っておられるお方です。でもその救いの中に招かれるためには、自分がどれだけ神の義というところから遠いところにいるのか、そのことを知らなければなりません。それでパウロはここから人に対して神は義であるがゆえに怒っておられるのだと語り始めているのです。神の怒りというのはどこから来るのでしょうか。パウロはそれを天からと言っています。天、それは神の御座のあるところです。神が支配しておられる世界です。その神の支配される眼差しでこの地を見るときに、この地は不義に満ちているというんです。その不義の姿を24節と25節ではこういうふうに言っています。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。今日の礼拝の後で伝道部主催の伝道の学びというのを行おうとしています。まあ、そこでお話ししようと思っているのは、なぜ日本でキリスト教は広まらないのかということについて皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。 1週間前のことですけれども、私は JEA の総会に出席しました。これは日本福音同盟と言いますけれども、日本の福音派の教会が所属している大きな教会の交わりです。全国で何千という教会がこれに加盟しております。その総会に出席しました。やはりコロナのためにほとんどの方はオンラインだったわけですが、今度23年にですね、日本伝道会議というのがこの岐阜で行われます。私はその会場の担当者ということになっていることもあって、打ち合わせのために来てほしいということで、その総会の場所に行きました。でこの JEA の中にはさまざまな委員会というのがあります。でその中で社会委員会という会があって、昨年青山学院大学の宗教主事である森山豊という先生をお招きして、なぜ日本でキリスト教は広まらないのかという講演をいたしました。まあ、私はその講演には参加していないんですけれども、その報告がありまして、本がここにありますという話だったので、早速ですね、何冊か買ってきたわけです。で、その報告を含めて、今日の午後に皆さんにご紹介をしたいと思っているわけですけれども、今読んだ聖書の箇所に、神の真理を偽りと取り替えとパウロが語っています。まあ、その一つの例をお話ししたいと思っているわけです。で簡単にお話をすると、教会の中には抵抗権という考え方があります。まあ、これは何かということですけれども、例えば国に王様が建てられますけれども、その国の王様の上には神様がおられる。まあ、それが西洋のキリスト教の国の一般的な考え方です。ですから王様が聖書の教えに反することをその国の中で行うことができません。もし王様が聖書の教えに反することを命じたりすれば、教会もまたその国民民もそれに対して抵抗することができるという考え方があるわけです。で、キリスト教が日本に入ってきたときに、このことにいち早く気づいた人がおります。まあ、それが豊臣秀吉という人です。秀吉が長崎に朝鮮出兵に訪れた際、夜途儀をさせる女の子を家臣が探しに行きました。そこで10代の女の子たちを見つけます。それでその家臣が、関白様の命令なので今夜関白様のところに行くようにと命じたわけです。ところがその少女たちは行きませんと断ります。話を聞いてみると、その少女たちはキリシタンだったんです。それでその話がその夜のうちに秀吉のところにもたらされました。すると秀吉は怒って、その夜のうちにキリシタン追放令という命令を出したと言うんです。それまで国の権威である関白に逆らう人なんて誰もいませんでした。けれどもキリスト教を信じるようになると王様にも逆らうようになるということに気がついたわけです。この考え方は非常に恐ろしいと 分かったというんです、まあ、その後のことは午後にお話をしたいんですが、日本にキリスト教が入ってきた時にこの抵抗権という考え方をなくさないとダメだと考えた当時の政府は天皇制で、まあ、この国を支配しようとしたわけですけれども、天皇というのは日本においては宗教の上にある文化なので、その下に宗教がある、まあ、そういう理解ならキリスト教を受け入れてもいい、信教の自由を認めてもいいというふうに考えたわけです。そういうふうにしていったわけです。ですからキリスト教を認めるというふうに言った時には条件付きの信教の自由をこの国は認めたということになるわけです。日本にペリーがやってきて開国するように迫って信教の自由が与えられた後もキリスト教は弾圧され続けます。天皇が一番上なので、その上にある権威は認めない、その上の権威を持ってくるものは国民にあらず非国民であると言って迫害をしたわけです。それは今日に至るまでこの国を支配している考え方の一つです。だからこの国では世界中で使っている人権という思想が通用しません。天皇の下で民はみんな平等であるということを人権と呼んでいるというんです。まあ、午後にお話をしようと思っていることを短くまとめるとそういう話になるんですが、まあ、そういった講演をこの森山先生がなさったわけです。神がこの天地を創造されました。それは人ではありません。聖書が語っている真理をこの世界はさまざまな方法で別のものに変えていってしまいます。神の上にある権威なんていうものは本当は存在しないのです。18節をもう一度お読みします。というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されている。不義というのは神の義、神の正しさを認めないということです。そういう人は不敬虔になる、それが態度になって現れるというんです。神の義、神が人間に対して求めておられることがわからないと、それは自分の本当の姿が見えないということになります。自分の本当の価値を知ることができないからです。そのためにまず必要なことは神を知るということです。もっと分かりやすく言うと光の明るさを知るということです。日中光が照っていますと全てのものを見ることができます。それがどういう形をしていてどんな機能があってどういうふうになっていくのかということが全て分かります。全てのことが明らかになります。それと同じように神様はこの世界を神様のお考えで全てのものを整えてくださったので、この世界にあるものを見るだけで光である神のお考えがよくわかるというんです。それが20節に書かれていることです。でも私たちはこの世界にある全てのものを見てもその背景にどんなお考えがあるのかということがわからない。それこそ夜の中に置かれているのと同じで見えているようで見えていない状態になってしまっている。ちょっと簡単なイメージで お話をするとこういうことです。ある人があなたのために素敵なディナーを準備してくれたとします。美しく部屋を整えて、テーブルセッティングも完璧で、お皿の一つ一つも調和が取れていて、もちろんそこには完璧な料理が並んでいます。素敵な音楽が流れていて、相手はそれにふさわしい服装をしています。ところがその素敵なディナーの席にあなたがパジャマを着て入ってきて、いきなりテレビをつけて、食べるものもその人の方も全然見ないで、テレビを見ながらボロボロとこぼしながら食べていたらどうなるのかということです。その食事を準備した人はカンカンになって怒って、もうここから出て行って闇の中に追い出してしまうでしょう。ここで書かれているのはそういうことです。神が備えてくださった完璧なディナーの雰囲気を台無しにしてしまう。そこにはその招いた人の気持ちが完全に現れているので、言い訳の余地なんかないのです。神様はあなたがこのテーブルの席に着くのがふさわしい人だと思って招いているのに、それを台無しにする。そうだとすれば、それは神様のことも自分自身のこともよく理解できていませんよね、ということです。私たちに与えられている神の義の世界というのは、完全に調和の取れた素晴らしいディナーの席のようなものです。料理も飲み物も雰囲気も全てがパーフェクトです。そしてそこにあなたが座るのがふさわしいと思っていてくださる。それが福音です。けれどもその素晴らしい席で相手の気持ちを踏みにじって捨ててこ姿で現れたら、今捨ててこなんて入ってる人あんまり見ませんけども、これが私には一番楽なんだよねと言いながら、自分で見たいテレビを見たい、足を上げてボロボロボリボリかきながらですね、ご飯を食べ始める、そんな失礼なことはないのです。それがここで言う不義とか不敬虔という言葉の言われている意味です。どちらが正しい反応なのかは一目瞭然です。それはどちらを選びますかという話でもないのです。もう本当は一択しかないのです。最後の25節にこう書かれています。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。私たちの作り主であるお方は、私たちに義の世界を創造して、そこに私たちを招きたいと願っておられます。その方の心を私たちは受け取りたいのです。そして私たちのことをそのように見ていてくださる主ご自身を心から褒めたたえたいのです。お祈りをいたします。この天地の作り主であられる主よ、あなたは私たちのために完全な義の世界を作ってくださいました。そしてそこに私たちを招いていてくださいます。あなたのこの福音を心 心から感謝します。けれども私たちは闇の中に生きています。夜の中にいるのです。あなたが作ってくださったその義の世界をよく見ることができません。闇に覆われてしまっているので、あなたがしてくださっていることがはっきりとわからないでいるのです。主よ、私たちを憐れんでください。どうか私たちの目を開いてください。あなたが私たちにどんなに素晴らしいものをもたらしてくださったのか、あなたご自身がどれほど素晴らしいお方なのか、そのことをよく知ることができますように。私たちの目をどうか開いてください。そしてあなたを褒めたたえるものと私たちをならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。